ようございます。聖書と福音の時間です。シルバーウィークが終わりました。休めた方もそうでない方もおられるでしょうね。次の長期休暇はお正月。まだ3ヶ月もありますが、先に楽しみが待っていることは励みになります。未来の希望は力になります。あなたは人生に希望をお持ちですか？それがあれば力が出てきますよね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお本日のメッセージは去る8月22日ラジオ福島第一スタジオにて公開録音されたものです。
こんにちは。本日はどうもこのようにお集まりくださいましてありがとうございます。ところで皆さん、私はどちらかというと若者たちとね、話をする機会が多いんです。時々ね、日本語で喋ってるんですけどね、相手が何言ってんだかよくわかんない時ある。若者言葉ってあるじゃないですか。用事があるからっていうのをね、ベッケンバウアーってそうです。今日暇、ごめん、ちょっと私ベッケンバウアーって、これね、これベッケンがあるという意味らしいですね、これね。まあ、ね、メモしないでください、そのことね。あるいはね、ナウシカってわかりますかね。これね、今しかないっていうのをね、ナウシカって言うんですよ。おそらくそんな言葉は私これからの人生で使うことはないでしょう。が、どんなに俗語だ、若者言葉だと言われていても、人口のある一定以上の人たちが使い出すと辞書に載るのです。皆さん、切れる人っていう言葉あるじゃないですか。昔ね、あの人は切れる人だよって言った場合は、褒め言葉ですよね。それはね、彼の判断能力が刃物のように鋭い切れ味だ。彼は賢い。彼の問題処理能力は鋭いという意味で、切れる人だったんですよね。ところが、最近、あの人すごい切れるで。と言った場合ね、突然怒り出す人。そして怒り出した時に見境がなくなり手がつけられなくなる人というふうに広辞苑に書いてました。俗語って書いてあってね、もうね、こんな分厚い国語の辞書に載るようになったんですね。切れる。でもどうして突然怒り出して手がつけられなくなるような、そのような人のことを切れるって言うんだろうか。ある社会学者の人はね、こういうふうに言いました。この切れてる時にはですね、自分の周りの人たちっていうのはね、自分にとってどうでもいい人になってる。自分との関係が切れている人。まあ、ここから切れるっていう言葉が出たんじゃないだろうか。深読みと思ったんですけど、そうかもしれません。皆さん、この切れる、関係が切れるっていうのはね、一般社会の中でも非常に厄介な存在ですが、しかし聖書によるならば、すべての人は自分の作り主に対して切れる人間です。すでに神様との関係を断ち切って、創造主なんかいない、必要ないという人間観、人生観、世界観で生きている。この神から離れて、神から切れて、神との関係を断ち切って生きている人のことを聖書は罪と語るんですね。お手元のプログラム用紙の中を開いていきますと、聖書の言葉、御言葉が出てきますね。ここをお読みいたしましょう。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。と書いてあるんですね。実は今、国際宇宙ステーションにですね、ユイさんという日本人宇宙飛行士の方がいらっしゃいますね。まあね、宇宙ステーション密閉容器の中でね、もうね、皆さん半年間ね、狭い部屋から一歩も出たらあかんと言われたら、もうそれだけで息が詰まりませんか？もうこれから半年間ね、このスタジオから出たらあかん。もうその瞬間になんか、しんどいなーってなるじゃないですか。宇宙ステーションなんか一歩外出たら、あーってなる。もうね、死の世界ですよ、これ。で、なんであんなところに長期間いるかと言ったらね、実はね、火星に人間を送ろうとしてるんですよ。 で、火星ってね、行くだけで250日かかるんですよ。往復だけで500日、出んだけで帰るわけないですからね。向こうでいろんな実験することでしょう。そうしましたら火星に行ったらね、2年間地球に戻ってくれないんですよ。その時に人間の肉体は、メンタルは一体どうなってしまうんだろうということで、どうしたらいいのかということが、まあ、一つの実験目的になってるんですよね。ところで皆さん、この国際宇宙ステーションにはテレビ電話がついています。宇宙飛行士たちは毎週1回、地球から4万メートル上のあの宇宙空間でね、家族と喋ってるんですよ。繋がってるので、遠いけど近いんです。一週間に一回も口聞かないという、そういうご家族あるんじゃないですか？宇宙のように遠くいても、繋がってたら近い。でも隣に座ってても、口聞けへんかったら遠いんじゃないですか？関係が切れてるというのはそういうことです。神は私たちを作りになった。この自然界の全て生きとし生けるものは神が支え生かしてらっしゃる。しかし神がおられることの証拠は満ち満ちていたとしても、その創造主なる神様と私たちが関係を切って生きているならば遠い存在なのです。そしてね、この宇宙ステーションと司令塔がもし切れたらどうなるだろう。今回ね、H2 ロケットが補給物資を積んで宇宙ステーションに向かったんですよね。何か宇宙ステーションでこれが足らない、あれが足らないといった時にすぐに地球から対応してそれを補い続けることができる命綱のパイプがあるから彼らは宇宙空間の中でも生きていくことができるんですよね。もし司令塔との関係が切れたら死です。それと同じように、実は私たちを生かしている本当の命綱そのものであられる方、創造主なる神様と関係が切れている人間は、80年、90年、100年は生きるかもしれません。しかし、やがて死にます。やがて死ぬだけではない。人間には一度死んで、死後に裁きを受けることが定まっていると聖書は語るんです。この死と死後の裁きから救うために、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになるためにこの世界に来てくださったのです。皆さん、アメリカという国はね、建国以来200回戦争してますよ。その200回の戦争のうち、ほとんどは自国の軍隊を外国に送って戦う戦争です。しかし、自分の国の領土が戦場になった戦争がいくつかあります。その最大のものは南北戦争なんですよ。その南北戦争の時にですね、ジョージ・バイアットっていう人がくじ引きで徴兵されることになりました。ところが彼には奥さんと子供たちが6人もいてる。パパが捕らえてしまったらどうなるかわからない。それを見るに見かねた一人の若者であったリチャード・プラットという人が身代わり徴兵を申し出ます。そしてこのプラット青年は、ジョージ・バイアットの名前と登録番号を身に負って戦場に出かけて、間もなく戦死してしまうんですね。このプラット青年は、ジョージ・バイアットとして、まあ、亡くなったということなんですね。ところが、この後、ジョージ・バイアットは再び徴兵されるんです。お前生きてんじゃないかということでね。それに対しまして彼は抗議をしまして、私は私の身代わりとなったプラットという人間においてすでに一度死んだのです。軍の当局が調べたところ、確かに、プラットの身代わり徴兵が判明しまして、軍の記録ではジョージ・ワイアット自身が死んだという記録が残ってたんですね。結論から申し上げますとね、彼は徴兵されなかったんです。彼のためにすでに命を捨ててくれた人のおかげで、彼は死んだものと感情されたがゆえに、本当は行くべきであった、行けば死が即決まってるような戦場から、助かることができたのだと語るんですね。皆さん、キリストは私たちの罪を負って、私たちの身代わりとなって、十字架にかかって死んでくださった方です。なぜでしょうか？私たちの罪が許され、神の子とせられ、天国に国籍を持ち、永遠の許しを得るために、キリストは私たちが受けるべき裁きの身代わりとなって、 あの十字架の上で死んでくださった。それだけではなく、三日目に蘇ってくださったのですよと、聖書は語るんですね。この十字架と三日目の死からの蘇り、このキリストを受け入れるということですね。これが唯一の救いの道ですと、聖書は語るんです。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。この唯一の道は全ての人に開かれています。どうぞこのイエスキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
ミルク&ハニーで白いノート。
あなたにもらった
待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。テモテへの手紙第1、2章、5節、6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。